コロパレヤンイタカンアワンオフムサクラキラアランキンカムイマウシリエカアヤイコシネエレンウス
ランカープテ、おはようございます。2007年11月11日 FM 二豚に放送、愛称 FM ピタウシ第79回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、私茅野志郎が進行を担当します。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送いたします。なお FMYY で配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。二部隊の様子ですけれども、8日にですね、立冬ということで、暦の上では冬になりました。今日は午前中ちょっと雨が降っておりましたが、今は上がっております。もう冬の気配も少しずつ近づいてきている今日この頃です。アイヌ語では11月をクエカイチュッというふうに言います。それでは1時間お楽しみください。
次のニュースのコーナーです。本日は3つのニュースをお伝えします。二部谷に伝わるアイヌ料理教室、茅野さん指導。2007年11月2日北海道新聞より、コープ札幌苫小牧地区委員会主催のアイヌ料理教室が1日コープ札幌静内店で初めて開かれ、故茅野茂さんの妻玲子さんが二部谷伝統のアイヌ料理を伝授した。館内や苫小牧からコープ札幌の組合員19人が参加。道の食育コーディネーターでアイヌ文化に詳しい玲子さんが、鮭を使ったテオハウ、魚の汁やアイヌシト、稲きび団子の昆布だれのせなど3品の作り方を教えた。油で揚げた昆布の粉末でタレを作るアイヌシトでは、稲きび団子と昆布の塩気の相性に素朴な味で美味しい、タレは他の料理にも応用できるね、などの声が上がった。ニーカップから参加した桜井真理さんは、歴史ある独特の文化を当事者から学べて、自分の生活も豊かになりそう、と笑顔だった。二つ目です。2007年11月2日、北海道新聞卓上式より、ウサギの肉は脂身が少ないそうだ。それでもアイヌ民族の世界では、ウサギを取ると、さすがはウサギの神様、脂身がたくさん、とお礼を言った。獲物の神に恥をかかせないための狩猟民族の心遣いだ。他の神々にも聞こえるよう、大げさに声を出す。春先に顔を出す福寿草の花は愛らしい。アイヌ語では、この姿から最高の宝物をこう称える。福寿草の花の雫の中から掘り出したような神の宝。いずれも昨年死去した茅野茂さんが紹介した話だ。アイヌ歳時記より。繊細な心を持ち、自然と共に生きる人々である。茅野さんはアイヌ民族として初の国会議員を務めた。国会ではアイヌ語も使い、和人から受けた同化と差別の歴史を訴えた。茅野さんも属した民主党の山岡国対委員長が、私らはアイヌの血を引く蛮族だ、と述べた。蛮族とは、野蛮、未開の民族だ。この人はどんな神経をしているのか、政治家としての資質を疑う。山岡氏は弁明の中で、アイヌ民族について、特に意識はしたことはない、と語った。そう、興味も知識もないのだろう。その知恵と文化を知っているなら、こんな無礼は言えない。茅野さんによると、 アイヌの人たちの風習では、本当に呆れた時には、口と鼻を両手で塞ぐ。驚きのあまり、体から魂が飛び出さないようにするためだ。そんな仕草をする茅野さんの姿が目に浮かぶ。三つ目です。茅野史郎館長が、第22回北方民族文化シンポジウムに出席。去る3日4日、財団法人北方文化振興会主催による第22回北方民族文化国際シンポジウムが、太平洋の文化、北太平洋の文化というテーマで網走市のオホーツク文化交流センターを会場に開かれた。第1部は、伝承普及のための活動と題して、北海道開拓記念館のセリハ浩二学芸員から民族資料を体験学習に生かすとの報告があった。次に茅野茂二部谷アイヌ資料館の茅野史郎館長から茅野茂の功績と資料館の役割と題して北海道内でアイヌ民族自ら自民族の資料を集めた人たちを紹介した。一人目が旭川市の川村兼人アイヌ記念館を創立した川村兼人さん、二人目が幕別町で蝦夷文化考古館を設立した吉田菊太郎さん、三人目が二谷アイヌ文化資料館を1972年に設立した茅野茂らである。茅野茂は茅野茂のアイヌ語辞典やアイヌの民具、茅野茂のアイヌ神話修正などを出版し、アイヌ語やアイヌ文化の普及に力を注いだことなどが報告された。さらに資料館の役割としては、同館に所蔵されている神成松ノートの早期出版などが急がれることや、修学旅行生に対する講演や講話を通して北海道の歴史やアイヌの歴史などを正確に伝えることが求められているとの報告を行った。海外からはカナダ文明博物館の民族学文化研究部長のアンドレア・ラフォーレさんから、先住民ホールは1年間に5万ドルをかけて2003年1月にオープンしたことや運営上の問題点などが報告された。次にアラスカ先住民文化センターの副館長のパトリシア・パートナーさんからは、年間600万ドルをかけて文化センターが開設されたこと、さらにこのセンターでは高校生向けの体験プログラムや非先住民の成人向けのプログラムなどがあることが報告された。このセンターは学校とは違った役割を担っているとの報告であった。第4部の映像・音声等記録資料の活用と題し、国立歴史民族博物館の内田純子准教授とピラトリアイヌ文化保存会事務局長の貝沢光一さんから、マンロー関係資料デジタル化プロジェクト記録を生かすためにとの報告があった。以上です。史郎さん、よろしくお願いします。
はい、民主党のですね、山岡選対委員長が、国対委員長ですね、失礼しました、国対委員長の発言ですね、私もアイヌ民族でその蛮族であるというような差別発言があったんですけども、国会議員にはですね、ぜひともアイヌの歴史を勉強してほしいなというような感想を持ちました。
はい、ありがとうございます。以上、地域のニュースのコーナー、担当は徳富圭でした。
それではワイワイガヤガヤのコーナーです。今日のテーマはですね、暖房の種類ということでお話をしたいと思います。私、司会進行いたします茅野史郎です。順番に紹介、自己紹介お願いします。
藤井めぐみです、よろしくお願いします。
徳富圭です、よろしくお願いします。
関もとこです。
大野哲人です。
はい、それではですね、まず私からちょっと話をしたいんですけども、まあストーブというものを皆さん使っていると思うんですけども、 薪ストーブなのか石油ストーブなのか、または七輪なのか、その辺をですね、話しにばしかもしれませんね。まあ私の家では石油ストーブを使ってますけどね。順番にその辺をちょっとお願いします。あ、順番じゃなくてもいいですよ。
私、うちはですね、パネルヒーターと床暖房ですかね。はい。
近代的です。
すごいね。
うちはだいたい今まではガスストーブっていうことも一時期あったんですけど、だいたい石油ストーブですよね。はい。
そうですね。
私の家では、深夜は灯油を使って、日中は薪ストーブです。はい。
なるほど。
私はですね、石油ストーブなんですが、3年前、東京から、まあ、同じ日高の様に引っ越してきてですね、暖房どうするかということで考えたんですが、本当は薪ストーブ使いたいなと思ったんですよね。暖かいっていうし、まあ、経済的でやし、薪を割ってこう、火にくべるとかっこいいなと。北海道で薪ストーブの生活いいなと思って憧れもあったんですけど、薪ストーブって煙突掃除しないとダメなんですよね。1ヶ月に1回ぐらいしないとダメだということなんで、非常に無性な人間なもので、ちょっとこれ私には向いてないなということで断念してですね、とりあえず今は石油ストーブを使っています。
なるほどね。まあ、薪ストーブっていうとこう熱のね、伝わり方が違うとよく言いますよね。もう石油ストーブなんかちょっと熱が硬い感じしますけども、薪ストーブはこうあったかい。温かみのあるっていう。関さんどうですか使ってて。
そうですね、やはり家が古いので隙間風もよく入り込むので、本当にこうほっとするというか、薪がこうガンガン燃えてストーブの周りがねもうぼわっとあったかいっていうのはほっとしますね。
で消し忘れもないでしょ、薪の前だと燃えてきちゃうと消えちゃうからね。
消えないようにストーブのこうなんていうか世話するっていうかね、薪をくべ続けるのも結構ね手間ですよね。
でも薪ってあれ結構長いこと干さないと使えないって聞きますけど、1年2年干すもんなんですか。
やっぱり乾きが悪いのは、いぶるっていうか燃えずにね、ブスブスとこう煙だけが出て。
七かまどって七回かまどに入れても燃えないって言いますけど、やっぱり燃えないもんなんですか。
七かまどは体験がないです、ね、
やっぱり使わないんですね、きっとね。燃えないって言いますね。
燃えないそうですね。チリマチョウさんが七かまどは燃えないんだそういうことを書いてますね。多分そうなんだと思います。燃やしてみたことないです。
ちゃんと分かってるんでしたよね。
そうですね。
灯油が高くてね、灯油ストーブの人は大変よね。
北海道の人困るんじゃないですかね、灯油。
そうだよね。
北海道の人の場合、全館暖房でガンガンもう20度、30度の室温で温めてますもんね。
ね、まあ、それでちょうど室温の話出ましたんで、私なんかはですね、大体30度ぐらいにしてるんですよ。
真夏じゃないです
か。真夏みたいな。でやっぱり30度超えるとね暑いなと思って、うちの母のとこ行ってもっとすごいよ、32度ぐらいだと思って、もう5分といられないから暑すぎて。で、めぐみさんはどうですか。めぐみさんも寒がり屋だからね。
はい、
家は暑いよね。
私も寒がりなんで、だいたい30度ぐらいで室温を保っていたんです。
今この室内でマフラーしてるのはめぐみさんだけど、マフラーですよね。
今日はね、ちょっとね、寒さが出ていいですね。
このスタジオはね、ちょっと温まるのはね、遅かったというか、ストーブつけるの遅かったんで、ね。
めぐさんの年間灯油代はどれぐらいです
か。そうですね、冬になるとガンと上がっちゃいますね。
うちなんて18度、20度に行ったら嫁がですね、暑いから止めなさいって
言
って
、もともと本州の大阪の方だったんで、本州の方は結構室内温めないんですよね、こたつだけ足元あったんで、でそういう生活習慣がこびりついてます。もうほとんど室内温めないっていう。
そしたら室内でなんかそういう今着てるオーバーコートみたいな
着たままに、トレーナーみたいなやつを着たりとか靴下2枚履いてたりとか。
はあ、そうか、温暖化防止には役立ってるよね。
環境にはいい生活してると思うんですけど ね、うん、
ね化石燃料あまり使わない
、はあ、
なるほど。
いや最初温度をどうしてるかっていうことなんで、うん、何を話してるのかなと思ったんですけど、いや、実は私は普段ポータブルストーブで生活してるんで、なので、数字を吸うとかそういうのないですから、だから、何度なのかなと思って、わかりません。多分、一般の家よりは冷たい生活
です。でもあれ、換気とかどうしてるんですか？ポータブルだと煙突ないよね。
ないです。いや、すごく通気性のいい。
ああ、なるほど。
そういう問題はないです。
ない。
友達でね、七輪で生活してる
っていう。本当なの？北海道で本当に？それ函館とかあっちの方
だろ。いや、北海道ですよ、函館だって。
いやいや、そうだけど。
うん、函館非常に省エネ生活をしてる。
まあ、料理もできていいですかね。
そうですね。はい。
今日はですね、暖房の種類ということで、薪ストーブ派か石油ストーブ派かというような話からいろいろな話、皆さんにしてもらいました。そろそろ時間が参りましたので、これでワイワイガイガイのコーナーを閉じたいと思います。ありがとうございました。
前回10月に放牧者の方たちのインタビュー2回目途中までで終わってしまいましたので、今日は2回目を最初からもう一度お聞きいただきます。
それでは第2部に移ります。第2部ご出演いただくのは、
はい、横田優希です。
酒井佳代子です。
木本千里です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
茅野さん、茂さん、あるいは茅野玲子さんといえば、どんな思い出深いことがありますか？
私は横田ですけども、いつも二部谷に来てさせていただくのは資料館のお手伝いで、まあ、資料館の展示替えですとか、今資料館に下がっている大きなブラインドがあるんですけれども、そのブラインドに絵を描く作業ですとか、そういうことをたくさんやらせていただいたんですが、何をやっても茅野さんは、茅野茂さんは褒めてくださって、何をやっても喜んでくださって、なんかそれを見るとまた嬉しくなって、またみんなでますます描いた絵を描きたいねとか、こんなの作りたいっていう思いが湧いてきて、なんかそういう茅野さんのいつもこう温かい感じがすごく思い出されますね。
なるほど。酒井さんはいかがですか？
私はミングの即図に初めて来た時に、その即図の後、作業終わった後に茅野家に来て、玲子さんがCD を聴いてたんです、
はい、
ちょうどゆからの CD ができた時で、
はい、
それを玲子さんの歌のところ、はい、自分で聴きながら恥ずかしそうに外を向いてその CD を聴いてるんですよ。でその姿がとっても良くて、 夕日の綺麗な時で、とても印象深かったんです。それを見てまた、あ、こういう場所来たいなと思いました。
ですか。木本さんはいかがですか？
と私は、いろんなことが印象に残ってるんですけど、初めて来た時に、資料館に行って、でいろんな茅野茂さんが作られた資料館に行ったんですけど、
はい、
ミングの模様とか掘った跡とか、あと玲子さんの着物の刺繍なんかがすごい力を持ってたり、 輝いているように見えて、一番初めに来た時は今までは写真や映像でしか見てなかったのに、実際見たらなんか分からないんですけどすごかったのでびっくりして、で一番初めはこういうものを掘っている方だから怖いのではないだろうかって思ってたんですけど、実際ずっと止めていただいていて、そしたら本当に温かくご飯も食べさせてくれて本当にみんなもう温かく世話ばっかりしてくださって、
うん、
それがもう本当に一生に残ってます。
はい、今日は雨降りなんですけれどもね、何かその雨のことにまつわるエピソードがあると伺いましたが、横田さんちょっと教えていただけますか。
萱野さんが議員をされていた時に、私たちはこちらで作業していて、萱野さんは東京に滞在していて、である時に東京からこちらの様子をこう電話で伺おうということでかけてきてくださって、萱野さんの第一声が、雨はどんな顔して降ってますかっていう可愛らしい、なんか萱野さんらしい、なんかそういう自然の表現で、
はい、
いつも面白い話し方をされるので、はい、
どんな顔をしているというふうに返事をしたのかしら。
その時受けた人は誰だったんだろう。なんか
覚えてない。答えたことは、
うん、覚えてない。その言葉は聞かれてない。
今玲子さんがお一人になられて、皆さんがね去年1回のみならず今年もお祝いに来てくださったことをね大変喜んでいらっしゃるんですよね。本当にこう昨日の誕生パーティーの話などちょっと酒井さん何を作ってお祝い
ケーキを一生懸命泡立てて、
生
クリームも土台も作って、
はい、
みんなでこう果物を切って、はい、トッピングしたのよね。で、
はい、
初めて来た時 の、
はい、
ビデオをみんなが撮ってたので、
はい、
それをみんなで見たりして、萱野茂さんも出ておっちゃったり、玲子さんがなんとなくバギーに乗っ取っちゃったりとか、いろんな懐かしい映像を見ながら、
そうですね、
お願いしました。
元気だった頃の萱野茂さん の、 雄弁なねお姿を、うん、おとついの夜は拝見することができて、本当にこう私もねご一緒させていただいて懐かしさと、やはり、まあ、できればね機会があればそういうなんていうかこう、うん、お姿をその公園して歩いている姿だけじゃなくて、ああいうお家でね皆さんお迎えしてお話ししている姿などね、もっと多くの方に見ていただけるチャンスがあったらいいなって感じたんですよね。一つ横田さん皆さんの先生でいらっしゃる相沢先生のその記録ということに対する教えについてお聞かせください。
はい、武蔵野美術大学で相沢先生が民族学を教えていたので、私たち全員取って授業に出ていたんですが、相沢先生と萱野さんは随分昔にお知り合いになって、その関係でこちらにも寄せていただいたんですけども、私たちが今制作集団としてやっている放牧者はその通りで、相沢先生からほったらかしにされていたので放牧されてるねっていうことで名前を付けたんですが、あまりこうあれこれということは実質的にはなかったんですけれども、なんか最近振り返るとこういう人の中にこう飛び込んでいく術というか、そういうのをなんか自然になんかこう教わったような、未だにこうみんなの中で相沢先生だったらこんな時なんて言うかなとか、そういうふうにこうありますので、うん、なんかこう精神的にこう、うん、教えてもらったことがたくさんあるなって思ってます、
ね。なるほど。
うん、
たまに相沢先生はこう若いものをこうたぶらかして連れてくるみたいなことをねおっしゃってたりしますけれども、 たぶらかされた一人としてはどんなふうに今のご自分を捉えてらっしゃいますか。坂井さんどうぞ。
いやでも私は大体
分かんない、
うん、分からない。
はい、キリさんはどうですか、木本さん。
私ですか。私はみんなはちょっと東京に残っていろいろ活動してるんですけど、はい、私は地元の広島に帰って、こういう機会だけちょっとみんなと合流しているんですけど、相沢先生の仕事に対する厳しさとか、あと文化に対する深い目とか、あと未来につなげて日本の基礎文化からまた未来を、未来まで見て活動しようとしておられることに全然追いついてないでも何かを学、何を、まあ、でも今まで学んだことを広島でも生かしていかんといけんのにって思ったり。
なるほど。
はい、
あのまあ、話はちょっとね、相沢先生から今度、茅野茂さん、その茅野茂さんがアイヌ文化のこう伝承とか保存、いわゆるそのまたアイヌ語にこだわってやっぱり活動をなさってたことで、あの皆さんがこういう形でお手伝いくださった、その中からやっぱりこう若い世代の皆さんにとってアイヌ文化、非常にこう曖昧な質問でもありますが、個人的に自分の中でこう非常にこうこの部分が好きとかね、ありますか。
うーん、
食文化、衣服の文化とかいろいろありますよね、
うん、そうですね。あとなんか茅野さんと一緒にいると、こう他人に対してすごくこう、なんていうのかな、その妻は借り物っていう本があって、そういう本当に奥さんを大事にしなさいよって実際にもおっしゃってくださって、あ、なんかこう、うん、自分一人で生きてるんじゃないっていう感じがすごくあって、うん、もう一つはその収集したミングを見てると、なんか本当に、うん、自分の生活の中の言葉をこれだけ集めて、生活の道具を集めてって、自分に置き換えるとそういうことができるかなって考えると、本当に凄さを感じて、うん、なんかこの魅力にハマるというか。
なるほど。坂井さんはどうですか。
民具を見ながら、そのアイヌの人たちの生活、私たちの普段の生活とは全く違うものがどんどん見えてきて、また一つ一つのなんか所作とか、なんかそういうものにも、あ、意味があったり、そういうのがとっても新鮮で面白いなと思いますね。
ありがとうございます。木本さん、今後もあのニブタニとの交流は続けていただけますか。
はい、続けて、はい、
はい、
はい、いただきたい、お願いします、はい。
本日はどうも貴重な時間ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
放牧者の皆さんにお話を伺いました。
はい、放牧者の方々のお話は今回で終わりです。どうもありがとうございました。
アイヌ語ワンポイントレッスンです。今日は第42回目です。今日の担当を紹介いたします。大野哲人セコロクレヘアン、大野哲人です。
クレヘアナックネ藤井めぐみ、クネナ藤井めぐみです。
関元子セコロクレヘアン。
はい、この3人でやらせていただきます。今日はですね、先ほど冒頭の、シロさんのお話でもありましたが、雨が降っています。ただもうちょっとやみかけのようですが、 せっかくですので、この今の、まあ、天気の状況をアイヌ語で、言ってみます。簡単なアイヌ語です。タントアットアシ。今日は雨が降る。雨が降っている。ということです。タント、今日、アット、雨、アシというのが降るということです。では、3人でそれぞれ発音してみますので、ラジオを聞きの方もそれに合わせて、ぜひ、練習してみてください。では、私から言ってみます。タント、アット、アシ。
タント、アット、アシ。
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 はい。このアットというこの雨という言葉ですが、あ、カタカナで書くとアプートとなりますが、プーはですね、ちっちゃく書くアイヌ語の特殊な発音です。アプートでなく、アットですね。アットでもなくアプートとなるのでちょっと難しいと思います。ではアプートだけ、ちょっとこれ練習してみようと思います。では私から言ってみます。アプート。
アプート。
アプート。
口を閉じる感じなんですね。アップと。アップ。ちょっとあんまりはっきり言わない方がいいんじゃないかと思います。アップと。はい。
アップと。
アップと。アップ。口を閉じるだけですね。アップと。
アップと。
ああ、いいですね。
アップと。
アップと。はい。ということで、こうやってですね、何気なくですね、日常の情景、天気などをアイヌ語にして練習してみるのもいいんじゃないかと思います。タントアプト足。それでですね、今日勉強しようと思ってますのは、秋、まあ、秋というかもう、まあ、一応冬ということなんですが、野山ですね、だいぶ、この葉の色も変わり、木の実がなってます。好みの季節ですね。栗とかいろいろなの好みがなってます。でまずこの好みのことをニカオプと言います。ニカオプ。ニっていうのが木ですね。カというのが上。オプというのがこの底にあるものということなので、ニカオプと言います。これもさっきの、アプと同じようにちっちゃいプが入ってますが、ではこの木好みニカオプを練習してみようと思います。私から言ってみます。ニカオプ。
ニカオプ。
ニカオプ。
はい。で、好みですが、今年皆さん何か食べられました？
私は栗を食べましたね。
はい。
それは野山で取った栗ですか？それとも買ったものですか？
野山で取った栗をいただいて、栗ご飯を食べましたね。
ああ、美味しいでしょうね。
はい。
今年は栗豊作でたくさん拾えました。
はい。どうやって食べますか？
甘く煮て食べたり、栗ご飯にして。栗ご飯は渋皮を剥くのが大変です。
ははは。で、はい、この栗ですが、アイヌ語でヤンと言います。ヤン。ではちょっと3人でそれぞれ発音してみます。ヤン。
ヤン。
ヤン。
はい。カタカナでヤームとなってますが、ムというのはちっちゃい、ムですので、口を閉じるだけの発音なので、ヤームとこう、はっきり言うんでなく、ヤンという発音になります。もう一回言ってみます。ヤン。
ヤン。
ヤン。
はい。ヤン。栗ですね。で、この栗の木のことはですね、また別の言い方になりまして、ヤムニという言い方になります。ヤムだけですと、これは実のことですね。ではそれぞれ言ってみます。ヤムニ。
ヤムニ。
ヤムニ。
ヤムニ、栗の木です。その他、木の実何か好きなもの、食べたものありますか？
そうですね。稲切りの粉と、なんていうんですかね、豆などを煮て食べる小さように入れるシケレペ、
シケレペ、
はい、
などではね、
いいですね。
栗も食べたけれども、くるみを食べました。山ぐるみ、皮が硬いですね。
このシケレペというのはですね、アイヌ語でして、日本語ではですね、キハダという木です。漢方などで使うキハダというのはその 内皮がですね、あの外の皮を剥いだところの皮が黄色い、あの、切れして、北海道ではあの北海道弁、シコロとよく言いますね、
はい、
シコロの実などと言いますが、これアイヌ語でシケルペと言います。シケルペというのは、皮、沢ですか、でも煮豚煮の下の方にありますよね。シケルペ、はい、シケルペ川って言うんですか、
シケルペ沢、
沢ですか、うん、シケルペ、でこれはですね、アイヌ料理によく使いますし、いろいろな、まあ、薬用もあったそうで、いろいろな料理に使います。お茶にもできるんですね、煎じて、
うん、
ちょっと苦みはありますけどね、うん、柑橘系の木でして、まあ、これ本州にも入ってますね。一応最後ではこの、木肌の実、シケルペ、それぞれ発音してみようと思います。シケルペ、
シケルペ、シケルペ、
シケルペ、
シケルペ、シケルペ、
はい、シケルペ、木肌の実です。これはですね、独特な味ですので、食べたことない方、ぜひですね、機会があれば、まあ、かじってみるなり、シケルペの入った料理を、食べてみたらいいんじゃないかと思います。ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。では、また聞いてください。
スイヌ、スイヌはうんこでやん。はい。続きまして、朗読に移ります。今日の朗読は、暇な小鍋の、後半をお聞きいただきます。前回までのあらすじですが、位の高い熊の神が人間の、国へ遊びに来ましたら、大変その宴で、踊りの上手な若者に出会います。で、その上手な踊りの若者のことをよく知りたくて、また同じ家に熊神が遊びに来ます。しかしどうしてもその若者の正体を知ることができません。今日はその続きをお聞きいただきます。藤井めぐみさん、よろしくお願いします。
私は踊りを見たいばかりに、それから何度も何度もあのアイヌのところへお客としてやってきました。それは何度目の時だったでしょう。私も踊り、若者も踊って、二人とも同じくらいに踊り疲れて、ついうとうとっとしたのです。その時です。大きい家の入り口を入った右側の壁に、たくさん並んでぶら下がっている鍋のうち、一番小さいカパラペポンス、薄手の小鍋が、くらりと揺れたのが私の目に入ったのです。私は急いで辺りを見回しましたが、若者はいません。わかった、わかった。踊り上手の若者は、カパラペポンスの神だったのです。私は、立って行って、ありがとうと言いたい気持ちを抑えて、カパラペポンスの神、あの若者が目を覚ますのを待ちました。しばらくすると、あの若者がやってきたので、ちらりと鍋を見ると、小鍋がありません。私は、ニコニコしながら、私はあなたの上手な踊りを見たいばかりに、そしてあなたの素性を知りたいばかりに、何度も何度もお客としてこの家を訪れました。何度も来た甲斐があって、どうやらあなたの素性を知り、心残りなく神の国へ帰れます。ところで、あなたはどうしてあんなに踊りが上手で、その上手な踊りをなぜ神々にお見せするのか、その訳をお聞きしたいのです。というと、カパラペポンスである鍋の神の若者は、はにかみながら答えました。私はずっと昔からこの家で暮らしているのですが、この家の奥様は本当に綺麗好きな方で、私を煮物に使っても、すぐに洗ってきれいにしてくれます。いつでもすがすがしい気持ちで暮らしているので、
暇さえあれば踊りたくなり、だんだん踊りが上手になりました。それに熊神を神の国へ送り返すときは、人が大勢集まるので、大きい鍋ばかり仕事があって、私は暇なのです。暇な私は日頃大切にされているお礼も兼ねて、神々に踊りをお見せしていたのです。今まで随分大勢の神々に踊ってお見せしましたが、ただ一人誰一人と私の素性を見破った神はいませんでした。それなのに、あなたは位の高い偉い神だけに私の素性を知ったのですね、というのです。私は手を振って、いやいや、一度や二度では絶対にわからない、私はそれを知りつかずに何度も何度も来たのです。それだけこの家の主は裕福になったわけで、日頃大切にされているあなたが家の主にお礼をしたことにもなるのです、と鍋の神カパラペポンスに話をしました。私は前にも増してたくさんのお土産をもらい、カパラペポンスの神にもお礼を言って神の国へ帰ってきました。神の国へ帰ってきてから、私はあの精神のいいアイヌに夢を見せて、カパラペポンスのことを詳しく知らせてやりました。アイヌは改めて私にもイナウを送ってよこし、鍋の神様へもイナウをどっさりあげたことは言うまでもありません。そのようなわけで、位の高い神である私は、踊りを踊った若者の素性を知りたいのと、上手な踊りを見たさに、普通よりずっと多くアイヌの国を訪れたのです。だから、今いるアイヌよ、どんな道具でも大切にして、洗うものは洗い、掃除をするものは掃除をすることによって、道具の神は、必ず恩を返してくれるものだ、と位の高い熊神が言いました。
はい、茅野茂著アイヌの昔話より、暇な子鍋をお聞きいただきました。藤井めぐみさん、ありがとうございました。
FM ふたうしからのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ふたうしでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送しています。さらに帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは76.1MHz で録音により、第3日曜日の午前8時から9時までの1時間この放送が流されます。さらに FMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。また FM ピパウチでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から、電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101 北海道猿郡平取町二二谷子ども図書館宛て、 FM ピパウチまでお寄せください。茅野茂二二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂二さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また当館所蔵のアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。
はい、続きまして茅野茂二のアイヌ神話集成よりアエア鳥の耳の子をお聞きいただきます。語り手は黒川清さんで、昭和42年1967年の録音によるものです。日本名では生贄にされた娘という題名です。
ヘイノオンヘイノアコルシャボンヘイノアコルユピンヘイノオンヘイノイデスパキワインヘイノオンヘイノアコルシュピンヘイノオンヘイノイツマンコロンヘイノアコルシャボンヘイノエウトネイケスイヘイノオンヘイノアコルシュピンヘイノアコルシャポンヘイノイトマンコロンヘイノアコルユピンヘイノオンヘイノイランネイケスイヘイノオンヘイノイオマンテスワンヘイノオンヘイノエノネジコロンヘイノオンヘイノオカアネイネイヘイノオンNo, hey, no, I could you be, hey, no, oh, hey, no, we, I'm for so, honey, eh, which is that, hey, no, oh, honey, and it is that, hey, no, oh, hey, no, to the school, oh, hey, no, oh, hey, no, to the school, hey, no, oh, hey, no, we,
はい、あやとえのみのめのこをお聞きいただきました。解説です。私は兄や姉にとても大切に育てられていた。ある時、兄の頼みで一緒に船に乗って交易に行くことになった。途中、ひどい嵐に巻き込まれ、兄は突然人が変わったような恐ろしい形相で、私に生贄になれと言って、着物を剥ぎ取り、海の中へ放り込んだ。気がつくと、私は鳥になっていて、海はすっかりなぎ、兄は息が止まるほど泣き叫んでいるのが見えた。湿地の化け物ババが私の器量を妬んで、兄を惑わし、私を殺させたのだった。そんなわけで、私は海の上を飛び回り、会長の仲間になって暮らしているのだよ、と生贄にされた娘が語った、という話です。
第79回目の最後のコーナーです。今日はまずメールを紹介いたします。関さんからキム千秋さんから来たメールをご紹介していただきます。
はい、キム千秋さん FMYY のご一行全員7名で10月13日から2泊3日、ニブタニへ滞在なさいました。でその折に
FMYY に向けてキムさんが発したメールからご紹介しましょう。ピラトリ町は2時間走ってもまだ境にたどり着きません。あまりの美しさ、空気の美味しさに大満足。茅野さんと関さんと野生のグミ、山ぶどう、生栗を食べながら3時間のドライブでアイヌ語地名巡りをしました。他にも、交流会では保存会やアイヌ語教室、ピパウシの方々と楽しいひとときでムックリやユーカラとハーモニカで共演、アンコールの嵐を浴びたミョンジャさんは、絵も描かれる多彩な方ですという、ご紹介もありました。またおいでください。
はい、今はですねご紹介いただいた、紹介いただいたというかメールですけども、ちょうど先月の放送の時ですよね。
そうですね。
FMYY のツアー1行7名がいらしたんですが、その責任者であるツアーコンダクターを兼ねていらした金千秋さんのメールでした。どうもありがとうございました。それではですね、お知らせがあります。まず、第11回アイヌ語弁論大会というのが、11月17日土曜日、午前10時から12時45分まで、白糠町の社会福祉センターで開催されます。この地元二豚にからもですね、確か5人ほど出る予定になってます。はい、まあ、神戸の方はちょっと今から白糠の方へ聞きに行くっていうのは難しいかもわかんないですけども、もし時間のある方はぜひ白糠町の方へ行ってみてください。釧路の空港から比較的近いところですね。それと同じ日なんですけども、第20回アイヌ民族文化祭というのが14時午後2時から白糠町総合体育館で開催が予定されております。こちらの方は北海道歌り協会が主催で行っている文化祭です。ですから第20回ということはかなり歴史を積んできてます ね、
はい、
実は私第1回目のアイヌ文化祭でアイヌ語弁論で出たことがあるんですよ。はい、それでは、藤井めぐみさんからお知らせをお願いします。
FM ピタウシからのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ピタウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間この放送が流されます。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想などお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号055-0101、北海道猿郡ピラトリ町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、今お知らせをいただきました。ちょっと徳富さんにですね、一言いただきたいんですけども、はい、今日のニュースの感想、一言お願いします。
はい、いつも川上さんがやられてて、ちょっと慣れないことだったのでお聞き苦しいところもあったかと思いますが、次回あれば練習したいと思います。
はい、FM ピカウシ第79回目の放送もお別れとなります。次回は12月9日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいだいけれー。